14章住越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと律法学者たちはイエスを騙して捕らえ、殺すための良い方法を探していた。彼らは、祭りの間はやめておこう、民が騒ぎを起こすといけないと話していた。さて、イエスがベタニアでザラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド油の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて、貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられます。しかし、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて、私の体に前もって香油を塗ってくれました。誠に、あなた方に言います。世界中、どこでも、福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。さて、12人の一人であるイスカリオテのユダは、祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダは、どうすればイエスをうまく引き渡せるかと、その気を伺っていた。種なしパンの祭りの最初の日、すなわち、住越の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに言った。住越の食事ができるように、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。イエスはこう言って、弟子のうちの2人を使わされた。都に入りなさい。すると、水瓶を運んでる人に出会います。その人についてきなさい。そして、彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に住越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。すると、その主人自ら、席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれます。そこで、私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って、都に入ると、イエスが彼らに言われた通りであった。それで、彼らは過ぎ越しの用意をした。夕方になって、イエスは12人と一緒にそこに来られた。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠に、あなた方に言います。あなた方のうちの一人で、私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。12人の一人で、私と一緒に手を鉢に浸している者です。人の子は自分について書かれている通り、去っていきます。しかし、人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。 また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。誠にあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは、もはや決してありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけた。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊は散らされる。と書いてあるからです。しかし私は蘇った後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。まさに今夜、ニワトリが二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。さて、彼らはゲツセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだい始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて、目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、地面にひれ伏し、できることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた。アバ、父よ、あなたは何でもおできになります。どうか、この杯を私から取り去ってください。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。イエスは戻り、彼らが眠っているのを見て、ペテロに言われた。シモン、眠っているのですか？一時間でも目を覚ましていられなかったのですか？誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても、肉は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そして、再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたがとても重くなっていたのである。彼らはイエスに何と言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に戻ってくると彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう。見なさい。私を裏切る者が近くに来ています。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、12人の一人のユダが現れた。祭司長たち、律法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は、彼らと合図を決め、私が口づけするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。と言っておいた。ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生、と言って口づけした。人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時、そばに立っていた一人が、剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。 まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかし、こうなったのは聖書が成就するためです。皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役と一緒に座って火に当たっていた。さて、祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが、何も見つからなかった。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたが、それらの証言が一致しなかったのである。すると何人かが立ち上がり、こう言ってイエスに不利な偽証をした。私は人の手で作られたこの神殿を壊し、人の手で作られたのでない別の神殿を3日で建てる、とこの人が言うのを私たちは聞きました。しかし、この点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているが、どういうことか。しかしイエスは黙ったまま、何もお答えにならなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は、褒むべき方のキリストなのか。そこでイエスは言われた。私がそれです。あなた方は人の子が、力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。なぜこれ以上証人が必要か。あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう考えるか。すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた。そしてある者たちはイエスに唾をかけ、顔に目隠しをして拳で殴り、当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。ペテロが下の中庭にいると、大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言ってるのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出て行った。すると鶏が鳴いた。召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。しばらくすると、そばに立っていた人たちが、またペテロに言った。確かに、あなたはあの人たちの仲間だ。ガリラヤ人だから。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。すると、すぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います、とイエスが自分に話されたことを思い出した。そして、彼は泣き崩れた。